若倉純の単木の歌声。
この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りいたします。こんばんは、シンガーソングライターの若倉純です。この番組は場面監目経験のある私若倉純がまだまだ一般的に知られていない場面監目を少しでも知ってほしいという思いで月に1回お送りしております。場面監目とは、家庭内など安心できる場面では話すことができるのに、学校など社会的な場面では不安や恐怖を感じて話せなくなってしまう状態が続くことです。話せない期間は長期にわたることも多くあり、私の場合は小学3年生から大学入学までの10年間学校で話すことができませんでした。今日も15分間よろしくお願いします。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
先月7月20日に、校庭にこち吹いて上映と私若倉純のライブを、恵比寿天窓スイッチで開催いたしました。お越しいただいた皆様、ご支援いただいた皆様、ありがとうございました。校庭にこち吹いてという映画は、場面監目のことを取り上げている映画なんですけれども、なので、ね、このイベント半分以上が映画の上映だったんですけれども、私にとってはワンマンライブに、のようなもので、そういうワンマンライブっていうのがちょっと初めてだったので、あの開催準備とか、あとね、このクラウドファンディングをあの初めて、やってみたりとか、そういう初めてのことがたくさん、あって、そういうのを経験させて、いただきました。あとは、ライブではドラム、ベース、ピアノ あのバンドサポートも、ありまして、そういったこともあんまり、経験したことなくて、だいたい一人でこうギター弾き語りしてるので、そういう、新しい経験もあったりとか、なんか新鮮な形で、ライブができたなと思います。あとは、アンケートもね、たくさんありがたいお言葉いただきました。例えばですね、あの場面監目を取り上げた作品が少ないので、少ないんですけど、もうね、この校庭にこっち吹いてという映画がなかなか上映してなかったりとか、 DVD とかブルーレイとかもないので、なんかそういう映画を見る機会ができてよかったですというような言葉とか、すでに見たことあるんですけれども、またこう新たに、改めて違った気持ちで見れましたというようなお言葉もいただきました。あと、ライブの方ではちょっとね、私が、あなたがいたからという私の曲を、皆さんで合唱しませんかという、なんて言うんでしょうね、企画みたいなものをやってみて、私のブログとか、あとクラウドファンディングのページとかでもこう告知してみていたんですけれども、当日はですね、歌ってくれてる方もいたと思うんですけれども、なかなかこう大きな声で、合唱するっていうところまではいかなかったんですけれども、私もね、こうそういう、なんでしょう、誘導したりするのがそんなに得意じゃないので、その辺のこともあったと思うんですけど、でも、アンケートの中には、緊張したけどこう小さな声で、歌いましたとか、あと、あんまりこう歌ってる方は少なかったようですけど、みんなが一つになったような感覚になりましたというようなお言葉もいただけました。なんでね、良かったかなと思います。あと、来てくださった方は、場面監目の当事者とか経験者とか、ご家族の方が多いのかなとは思うんですけれども、場面監目ではない方、も来てくださいまして、人に理解されない病気をお持ちの方とかね、も来てくださいまして、場面監目もね、なかなか理解してもらえないような、症状なので、そういったところで同じ辛さとかもあったりして、映画とか、ライブ歌とかで、伝わるところもあったのかなというふうに思います。あとは教育者の方とか、スクールカウンセラーさんとか、あとね、教員を目指されている学生さんなんかも来てくださったようで、いろんな方にこう見ていただけてよかったなと思います。で、そのね、ライブが終わって、ちょっとだいぶね、ちょっと燃え尽きてるような 感じになってるんですけれども、まあ、またねこうモチベーションが回復してきたら、次はまあ東京以外の場所で開催するっていうのを目指していきたいなというふうに思ってます。でクラウドファンディングのリターンも、まあ、お送りもできてるかなと思うんですけどね、8月末ぐらいなので、でもねこの収録してる時はまだちょっとできてなくて準備中なんですけれども、こう8月中に お送りできるようにしていきたいなと思います。本当にこの校庭にこっち吹いて上映と若倉潤のライブ、改めてありがとうございました。それではここで1曲聴いていただきたいと思います。6月12日リリースのミニアルバム優しい場所への中から若倉潤で心の鎖。
歩いた帰り道、今でもまだ覚えている。夕闇の中かすかに見える君を見つめていた。近いようで遠い君との距離、気づきたくはなかったよ。届かぬ想いしまい込んでは、いつも逃げてる僕、何も変わらないこのままでは、いつまで自分の気持ち隠すのか。心の鎖を全て断ち切って、本当の気持ちを解き放とう。傷つくことを恐れずに思いを届けよう。
聞いていただきました若倉潤で心の鎖でした。前回からですね、あの場面監目の子に対して先生、スクールカウンセラー、クラスメイトなど周囲の人にどうサポートしてほしいか、してほしかったかということについて考えてみているんですけれども、まあ私の、まあ、子供の時はですね、場面監目が全く知られていなかったので、何かこうサポートがあったわけではなくて、なのでこういうサポートされたら、話せるようになったとか、良い方向に向かったっていうこう実体験がないというか、まあ思いつかないんですよね。まあそれでもちょっとね考えてみてお話しさせてもらったんですけれども、で、まあ、今回ちょっとそのこのテーマでですねメッセージを募集させていただきました。ちょっとねテーマがやっぱり、まあ、私もあんまり出てこないぐらいなんで難しかったかなっていうのと、ちょっと募集の仕方も悪かったのかもしれないんですけれども、で、まあ、でもまあメッセージをいただきましたので読ませていただきます。ラジオネームふうねさん、30代女性、場面監目経験者の方。保育園から場面監目で、当時は私も周りもそんな名前がつくことすら知らず、喋れと言われ続けました。小学生の時にクラスメイトにどうしてほしいの、特別扱いしないでほしいのと言われてうなずいたら、じゃあもう喋らないのは許さないし何も助けないよいいのねと余計に厳しく迫られました。私は喋らなくてもそれを得意なことと思わずに、普通に接してほしかっただけでした。話さないのではなく話せないんだということを理解してくれたら、それだけで違ったと思いますということで、そうですね、やっぱりこうわざと話さないとか、まあ、声が出るんだったら頑張って話せとか、まあ、そういうふうに思われていることが、まあ、多かったのかなというふうに思います。まあ、場面緘黙という症状で話せないということを、知ってもらうのがまず まあ、最初なのかなというふうに思うんですけれども、まあ、場面監目を、改善していくためには、まあ、適切な対応が必要だと思うので、まあ、そういうねサポートしてくれる体制っていうのも整っていく、といいなというふうに、思います。まあ、こっちの方はね、このなんかなかなか行き届かせるっていうのは難しいとは思うんですけれども、まあ、場面科目を知ってもらうっていうことはなんか無理なことではないのかなというふうに思うので、まあ、やっぱりそっちの方からまず、伝えていけたらなと思います。私もね多くの方に伝えていけるよう、活動していけたらと思ってます。まあこう話せないとか、まあ、何かできないことがあると、まあ、なかなかねこう社会に出て活躍するのが難しかったりとか、うん、生きづらかったりすると思うんですよね。まあ学校生活もそうだと思うんですけど、で、まあ、まあできないこととか、苦手なことはまあ、できるようにするっていうのがまあ一般的な考えだと思うんですけれども、まあ、もちろんねそれは間違ってないと思いますし、私もなんか話せるようになんとかなろうとずっとこうやってきたんですけれども、まあどうしてもねこうできない人とか、まあ、少しできても人並みにはちょっとなかなかできるようにならなかったりとか、まあ、私のようにこうできるまでにものすごい時間を要したりっていうことも、あったりすると思います。まあ、だからねこうどうすればいいのかっていうと、まあ、私も具体的にわからないんですけれども、まあ、できないのはこう個人の責任だから、まあ、知らないよっていう感じでは、まあ、社会としてのねこう進歩がないんじゃないかなと思うので、まあ、そういうところは何でしょうね、考えていく必要があるのかなと思ってます。まあその辺はなんかどうしたらいいのかというのが私も全然わからないんですけれども、まあ、少しずつねこう生きやすい社会になっていけたら嬉しいなというふうに思ってはいます。まあ、そろそろお時間となりますので、今日はこの辺でお別れとなります。この番組はインターネットでバックナンバーを配信しています。 W を2回 WW ラジオで検索してください。またサイトより番組宛にメッセージをお送りいただいた方の中から抽選で2名様に iTunes カード1500円分をプレゼントしています。どしどしご応募ください。ちょっとね今回募集したテーマがこう難しかったと思うので、でもまたねこうこのテーマで、思いつく方がいらしたら、送っていただけたらと思います。まあ、今回のテーマ、まあ、場面科目の子に対して先生、スクールカウンセラー、クラスメイトなど周囲の人にどうサポートしてほしいかしてほしかったかというテーマなんですけれども、まあこういうこのテーマに限らずですね、何かまた違ったテーマも、考えてみようかなとも思っております。まあ場面科目に関することを中心に、何でもメッセージいただけたらと思います。 WW ラジオのメッセージとか、私のホームページ、ブログ、ツイッター、フェイスブック、でメッセージ募集してますので、若倉淳で検索していただければと思います。よろしくお願いします。それでは最後に6月12日リリースのミニアルバム優しい場所への中から若倉淳で歌声ピアノバージョンを聴いていただきながらお別れです。お相手は若倉淳でした。また来月お会いしましょう。バイバイ。
どうして声が出ないんだろう。心と体離れてく。話せないことが辛い。おしゃべりしよう。